おはようございます。小松でございます。今日ね、珍しくね、コンデンサーマイクで、自宅のね、あのスタジオというか部屋からね収録してるんですけれども、6月の26日金曜日だったんですけど、あの立花、教養講座っていうのがあって、教養学校ウコンがあってですね、4回目のあの会があって、あの河野池智子さんっていうねアーティストさんが来られてですね、めちゃくちゃ良いレクチャーをしたので、今日はそれをね簡単にまとめてみたいなというふうに思うんですけども、まあね、出会った瞬間にね、すごいなんか、そんなにまあね、大きな方じゃないんですけど、すごいね、エネルギーというか波動がある方っていうかね、密度の濃い何かを持っていらっしゃるなっていう感じがしたんですよね。で、その方がね、どんな風なお話をされたかというと、地球の触り方っていうねお話ですね。芸術という代替エネルギーというね、エネルギーのありどころをすごく大事にされている方で、まあ自分の感じることとかね、そのあたりをすごくねシビアにね観察をして、それでまあ現場の、まあ社会の中で芸術活動がありますけどね、それで自分のできること、そして今のシステムね、芸術のこう美術館とか博物館とか、まあ社会的なこう構造があるじゃないですか。まあそこをね、どんなふうにこう、消化していくというか、限界がある中でどうやっていくか、それを反逆じゃなくって、今あるシステムをどう活用して、まあ、折り合いをつけるかっていうことだよね、多分ね。そんな話をされたんじゃないかなっていうのが、まあ僕の結論ですね。折り合いをつけるっていう、自分の身体を大切にして折り合いをつけていくっていうことが、めちゃくちゃ大事なんですね。で、河野池さんの、まあ、紹介ちょっとしとくと、絵画とか彫刻とかランドアートとかパフォーマンスなどの、まあ、様々なですね、メディアで芸術の根源的な問い直しですね、を行っておりまして、それで根源的な暴力とかですね、まあ、いろんな本がね、たくさんあったりしますね。僕買ったのはね、河野池智子さんの絵の裏側に言葉の意図を通すっていうね、まあ、いろんな活動がする中で、まあ、言葉っていうのはまあ限界、ある意味でこうドゥイング的なものがあるんだけれども、まあ、自分のやりたいこと、そして言葉に収まらないさまざまなエネルギーみたいなもの、それをまあ表現にね転写するわけなんですけれども、まあ、いわゆる僕がよく言ってビーイングですよね。ビーイングをどういうふうにこう突き詰めていくと、まあ、自分の幸せとか納得感をね、元に、他の人にも波及するエネルギーとして、まあ、アーティスト活動ができるのかっていうね、せめぎ合いをやっぱ体験されているわけなんですよね。で、2015年に根源的暴力ということで芸術、推奨、文部科学大臣賞を、受賞されたりとか、あと2020年に宙返りというね作品で毎日芸術賞をね受賞されたとか、22年ではですね、主勲賞っていうのかな、ちょっとわからん、どういう言葉か忘れた、僕アホなので、なんとか賞ね、主勲なんとか賞を取ったりとか、去年はね大阪万博で、昨夜狼プロジェクトっていう、僕見れなかったんですけど、そういうのをね、捉えたとか、まあすごいね、ちっちゃい時に、狼じゃないわ、秋田の出身、多分秋田市内の出身の方なんだけど、まあ狼じゃない、また間違えた、野良犬と仲良くなってた時代があったみたいで、それがね、まあ毛皮をね、動物の皮をね、よく使われるんですよ、その作品にね。そことすごいね、やっぱ原風景、原点っていうのがね、あるのかなっていうふうにね、思ったりしましたね。はい。それで、もう本当にアートっていう枠組みを超えたところの自分の納得感をね、持っていくようなね、そういう活動をされてるわけなんですね。まずね、ちょっと僕メモったのをちょっと伝えるわね。言葉とか意味とかを範とするなと。センサー、手応えを信じろっていうことですね。まあ僕がずっと言ってることとすごく共通点があってですね。まあ我々はですね、アートや目の前の出来事をどうしても言語的に読み解こうとかね、言葉とか理由を探そうとしてますよね。でも、河野池さんの思想は真逆なんですよね。作ることとか生きることのセンサーは手とか体、肌触りですね。テクスチャーとかね、キメですよね。あるいは、まあよく画材で使われる紙の粗さとか硬さってあるじゃないですか。 で、そういうね、意味も理由もないところに面白みを感じるというね、こう、わけのわからないいたずらのような初期初動がね、あるんじゃないかというね、僕はそれは音なんですけど、まあ、人間を不自然な状態から自然へはめ直していく、不自然ってのは人工的なことですよね、今、快適に。ね、過ごしてるよ。まあそういう、こう表現活動の行為の原点っていうのが、やっぱりね、言葉じゃなくて、まあセンサーという。僕はそれを響きですよね。言葉を超えたところでいろんな響きが今もね、聞こえてくるわけなんだけど、そこを信じろっていうことですよね。で、あとね、部屋に閉じ込められた生き物の不安とね、触覚っていうことも大事にされました。まあこの池さんはね、今の美術館とか部屋という箱というのをね、使ってもちろん表現はされるんだけれども、それは所詮、自然を切り取って作られた不自然な記号の空間なんですよね。で、守られているからこそ安心な一方で、まあ、生き物本来の野生としてはどこか不安をはらんでるんですよね。安全すぎて大丈夫なのかっていうね。僕もいつもそれがあるからね、家を飛び出していろんなところでフィールドワークするわけなんですけど、まあ、その中で見たものの感じ方を、まあ、確かにするね、唯一の手段っていうのが河野池さんにとっては触ることなんだということですね。触ることは、まあ、世界とのね、契約であり、美術館という非日常のね、まあ、レイヤーというかイリュージョンの中にいるわけなんだけども、それはですね、決して日常の、まあ、性のね、手応えを忘れないための肉体的な反逆なんじゃないかという。僕も音を聞くっていうのはそういうところありますよね。まあ、反逆をね、ただね、こんなの反対だ、やめろ、じゃなくって、意味、とかいろんなものをね、こう超越してパージしたところで感じる自分の直感的な音へのね、感じ方っていうのが全てなんだっていうことですよね。まあそういう感じで、まあ箱に閉じ込められた生き物の不安っていうのがあるんじゃないかっていうことで、僕もそれはね、今スピーカー通して僕の声聞いていただいてるけど、まあ所詮偽物ですよね。うん。あとは誰でもできることをね、巻き込んでいって、まあ、一緒にお散歩するように遊ぶことをね、河野池さんされてるなと思いましたね。まあよくね、アーティストなり、まあ研究者もそうなんだけど、まあ一人でね、机に向かってコンピューターを叩いて、まあ自分のやっていることと実際のプロジェクトっていうのはどうしても乖離するわけですよ。僕もだからね、家計をあんまりね、取りたくないのはそこなんだよね。乖離するからね。だから手も体も喜ばないことをやってもしゃあないと。だからこそ、他の人にね、頼もうっていうことがあるということで、まあその河野池さんはですね、まあいろんな秋田とか様々なところで、まあ一般に、住民の方にですね、まあ、物語を聞くわけですよね、ナラティブに。まあ、そこから得られた主体をもとに、まあ、誰でもできるとかね、多くの方がまあできるような、特に女性が中心かもしれないけれども、まあ、縫い物などをみんなで一緒に行うという、その縫い物の一つ一つの絵をですね、展示していくっていう手法をね、取っておられます。まあ、そこにはですね、利害関係の交渉ではなくって、まあ、一緒にお遊びをして生まれる手応えっていうのがありますよね。で、その場所に行って、とにかく面白い人と一緒に遊んで、その泥臭い構造を、まあ、作品ということで現実化すること自体、それがね、次の世代のクリエイティブのね、タフさとか、まあ、リテラシーにつながるんじゃないかという。僕もそれはワークショップで一緒に楽しんでやったことありますよね、このリスナーの中に。で、そこは、一緒に楽しいんですよ。悪巧みするんですよ。で、それによって、その波動が面白がると、その受けた人はね、他のところで話したりとか、活動したりとか、活動しないまでも自分の中の思い出として残るわけですよね。そうすると、あんなことがあったな、音ってすごく面白いなっていうことをね、体験されてるんじゃないかなっていう、そういうようなことをね、一緒にこう、されてる状況で、僕もそれすごくあるなと思ってね、まあ、ワークショップ的な観点ですよね。ということで、誰でもできることを巻き込んで、まあ、一緒にお散歩するように遊ぶっていうことですね。そしてこれ最後なんだけれども、嘘と、本当の狭間で直感を、まあ、直感というのはですね、あるけれども、それをですね、弱点として超えていくっていうことをね、考えられている。ちょっとこれ、ちょっと理解難しいところあるかもしれないけど、これちょっと説明するとね、作家はいくらでも嘘をつけるんですよ。僕音楽だったら、まあ別に悲しくなくても悲しい曲作れるわけですよね。だからこそ、嘘と本当のバランスっていうのが僕は大切になるんじゃないかなっていうふうにね、河野池さんのお話聞いて思ったんですよね。嘘と本当のバランス。 表現は全部真実を入れてるわけじゃない。もっと言えば僕の今喋ってるラジオも嘘言ってるかもしれないですからね。うん、まあ声だからちょっと嘘なんだけど、嘘を言ってる、なんちゅうかな、この、体感、肌感覚というか温度感っていうのが響きに伝わっていくので、まあずっと聞いてるリスナーはね、ああこれ嘘っぽく言ってるなとか本間っぽく言ってるなっていうのがわかるけど、そこまで付き合うのなかなかプレミアム以外難しいよね。うん、だからそういう風な嘘をつけるので、デザインとかね、ものづくりにおいてはね、わけのわからない領域に対峙したときに、自分の直感力に、まあ、を過信してね、過信してあぐらをかくんじゃなくて、自分が弱いっていうことを認識してね、むしろそれを一度弱点として捉え直す、謙虚さがいるっていうことですよね。まあ僕もね、こんなに偉そうに喋ってるけど、謙虚でしょ、すごくね。アホかって思われるけど、謙虚なんですよ、めちゃくちゃ。本当に。うん。物事に対して謙虚だよね、作る。音もそうだよね。うん、音は謙虚じゃなくて、僕は喋ったりこうね、よく喋ったりいろいろ関わりあるとすごく傲慢っていうかね、偉そうに言うけれども、作品の部分ではね、嘘というかね、こうありたいなっていうのを作品に作る、喧嘩するからね。まあ、弱点というかね、謙虚なわけなんですよね。で、そこから知恵を出し合って、一歩ずつそこにある、まあ、現実を確かめながらね、進んでいく、まあ、過程、プロセスそのものにこそね、良い仕事の面白いなものが宿っていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。いや、ほんとそれはね、自分の嘘っていうのはね、僕はもう音楽することは嘘だと思ってるので、嘘っていうものをうまく現実とね、こう調和していく、合わせていくわけですよ。で、僕は現実のそのリアルな音っていうのは何かというと、やっぱサウンドスケープなんですよね。で、町屋とかね、いろんな場所で京都タワーでもね、まあ、演奏したりするときには、現場のざわざわっていう背景の音が乗っかるでしょ。で、その背景の上に合わせて、嘘というね、音楽を入れるわけですよ。するとね、嘘と現実のね、なんていうかな、うまいこうバランス感がね、おのずと出てくる。しかもそれは計算して出てくるんじゃなくって、感能型ね、感じて応ずるって書くけど、感能型によって、しかるべきところにそう収まっていくんだよね。これが面白いよね。まあ僕はそこを導くっていうことはもう本当に確信してるので、それが嘘であっても本当であっても、本当の、まあ、環境のに存在している音があるよね。そこから、嘘というね、自分の作為ですよね。作為による、まあ、人によってはそれが人間という自然から出てるから、これは本物というかもしれないけど、僕は嘘だと思いますね。嘘的な音を入れることによって、うまく調和していくっていうね。そこがおもろいんだよね。嘘と現実が、ない混ぜになる、ごちゃ混ぜになるっていうのが、まあ、ライブの面白いところで。はい。それがね、7月4日のね、京都タワーもだし、8月22日の町屋ね、午前の部と午後の部の2つあるけれどもね、もうほぼほぼ埋まってきていますけど、もしもね、行きたいなっていう方はね、ちょっと席確保どうかわからないけどね、これ、このなんか、配信してるのもいつ出すかわかんないからね、もう埋まってるかもしれん。ごめん、そうなったらね。まあ、という感じのところなんですよね。河野池さんのね、レクチャー、やっぱ自分でいろんな作風、いろんな事例を示されたんだけど、常にね、やっぱ自分の手触り感じながら動いてる。そして変に反逆するんじゃなくって、反逆するにしても現場の状況をやっぱりね、リサーチして考えて、そこからそこにあるべきものを入れ込んでいくっていうことをしていくというね。まあね、東京芸大の芸術のね、芸術学部ご出身です。初めにね、おもちゃの企画会社に入られたようですよ。うん、おもちゃの。そこから、ちょっと自分なりに、絵をね、描かれて、まあ、それにしろスケッチが半端なくうまいよね。ほんと、絵ってぐらいうまいですけど。まあ、そこから、自分の世界観を出していって、今は公共空間の中のね、アートを作られたり、プロジェクトをされたりとか、東日本、大震災の中でもかなりのいろいろな活動をされたので、まあよかったらですね、河野池智子さんの書籍ね、販売あるので、また見ていただければと思うんですけど、またちょっとリンク貼っとこうかなという思いますけど、いや、やっぱ立花いいわ。こういう人がお連れてきて、河野先生が、河野ね、道和先生が、それでこう、真ん前で楽しませてもらえるってすごいよね。 やっぱり聖火ではなかなかこれなかったよね、全人口ではね。あるんだけど、なんかね、アセンブリーアワーとかね、あったんだけど、今やってないんだよね。なんか中が忙しいのかなんかわかんないけど。まあ、これこそがやっぱり芸術を、なんで総合大学でこれやってんですかっていうことですよね。まあ、ということで、五感を磨くというところで、河野池先生の、ともこアーティスト先生の、はい、話を聞いたので、ちょっとメモ的にね、はい、自分の感性大事にしてねという、そんなお話でございました。